今日の説教題は母の愛と神の愛です。マタイによる福音書15章の21節から、お読みいたします。お読みいたします。マタイ15章たちティルスとシドンの地方に退かれた。するとこの地方の女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘が悪霊にひどく苦しめられていますと叫んだ。しかしイエスは何もお答えにならなかった。そこで弟子たちが近寄ってきて願った。この女を追い払ってください、叫びながらついて、イエスは、私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていないとお答えになった。しかし女は来てイエスの前にひれ伏し、主よ、私をお助けくださいと言った。イエスが、子供たちのパンを取ってやるのは良くないとお答えになると女は言った。主よ、ごもっともです。でも子犬も主人の食卓から落ちてはいただきます。答えになった。女よ、あなたの信仰は立派だ、あなたの願い通りになるように。その時娘の病気は癒された。今日はです。そして母の愛を覚えるあります。母の愛を通して、私たちは皆お母さんから生まれてきたわけですけれども、母の愛を通して神の愛を知ることができます。神は霊ですから、神を見ることはできません。人として来てくださったイエス様のことは一世紀の人たちは見ることはできました。だけど私たちは直接イエス様にお目にかかることは肉眼ではできません。お母さんの愛を通して自分がどのように愛されてきたか、それを通して神の愛について考える、感じることができます。母親というのは、おそらくあなたが無条件で愛されてきた、あなたのことを無条件で愛してくださる唯一の女性だと思います。母の愛というのは完全ではありません。お母さんとの関係が良くないという方もいらっしゃるでしょう。お母さんもう亡くなられたという方もいらっしゃると思います。お母さんと別れてしまったという方もいらっしゃるかもしれないと感じておられる方もいるかもしれません。しかし、神はあなたのお母さんのあなたを形作り、お母さんを通してあなたが生まれてきたということ。これは本当、真実。ですから今日はそのことを覚え、お母さんに感謝をしていただきたいと思います。ちょっと飛ばして、2つぐらい飛ばして、のとこまで。母の日というのはアメリカで始まりました。のか、フィラデルフィアのアンナ・ジャービスさん、これアンナ・ジャービスさんじゃないんですけど、これ青山学院の先生方、宣教師の方々なんですけど、この方々が日本で母の日を一番最初に始めて、行かれた方々なんですけれども、そのスタートはアメリカ・フィラデルフィアの牧師の娘でいらっしゃったアンナ・ジャービスさんです。アンナ・ジャービスさんがお母さん亡くなられて、お母さん亡くなられたのが 5月9日です。で、記念の礼拝をしてほしいというふうに教会にお願いをしました。その2年後にはアメリカ全体に広がっていきました。日本でそれが広がっていったのは戦後になります。昭和25年の5月13日、今頃の時期ですけれども、読売新聞はこういう記事を載せています。日本では1912年明治45年、全国のキリスト教会の行事として母の日が初めて記念されました。で、それが、昭和の初めから一般へと広がっていったということを記しています。昭和25年、戦後の5月13日の読売新聞。また、昭和27年、その2年後の読売新聞に、アンナ・ジャービスさんのお父さんは牧師だったということを読売記しています。さらに、昭和30年の読売新聞、結構は母の日の特集をしているんですね、この5月の初めの頃。 今週のプランというところに1914年、アメリカの議会を通して以来、5月の第2日曜日を母の日として、亡き母を追悼することから一歩進めて、生きているお母さんに感謝の気持ちを捧げる、そういう行事が発足していったもので、我が国では大正2年から全国のキリスト教会の礼拝と日曜学校で行われてきた。母性愛を示すカーネーションの赤い花は、母が健在な人、元気な方々、お母様亡くなられた人は白い花を胸に飾り、互いに喜び合い、慰め合いするばかりでなく、東京では母の日大会が開かれ、全国の日曜学校ではお母様を招待して母を称える催しをすることになっているというのは読売で書かれています。なので、教会がすごく重要な役割を担ったことは分かります。先ほどの賛美歌も母の日の賛美歌というのはあるわけです。この写真いきますけれども、1881年から84年まで青山学院って3つの学校からなってます。女子学校と男子学校と牧師養成の新学校が一つになって青山学院というのができたんですけども、その源流となった海岸女学校の3代目の校長、メアリー・ホルブルク先生、ですね。ホルブルク先生が1908年、明治41年からアメリカで祝われるようになった母の日に触れて、日本でもこれを広めたいというふうに、努めておられました。ホルブルク先生、これ真ん中ですね。そして、1911年から15年まで青山女学院で教鞭を執ったドレーパー先生は、ホルブルク先生の意思を受け継いで、大正2年に日本で最初の母の日の行事を行ったということです。それが、ドレーパー先生、左側ですね。その後、1900年から1902年まで青山女学院の院長を務めたウィルソン先生、一番右の方ですけれども、この方が日本各界の著名人に働きをかけた結果、昭和7年に日本で初めて母の日が公式行事で行われていったということです。なので、青山学院はこの時期になるとバナーが出て、カーネーションが描かれていますし、おとといの金曜日は両キャンパスでカーネーション配ってました。学生たちに無料でカーネーション配って、写真撮って背景も作って、遠くにいるお母さんにはそうやって送ることができるようにもしていました。これ思いますが、青山で始めた教会でこれ広がります。プラス、森永、お菓子の森永が母の日には大変大きな貢献をしています。昭和11年、森永母を称える会というのを行っています。森永の創業者はクリスチャンの方です。エンジェル出てきたりしますね。あれもそういうことだと思いますけれども、森永母の日の会を全国規模で、展開をしていきました。次お願いします。これがその最初の、教会で行ったものですが、日比谷公会堂で行っています。青山の生徒たちも、それから嶺南坂の教会学校の、あるいは日曜学校の園児たちも、子羊幼稚園も、どう考えてもクリスチャンの幼稚園ですね、の園児たちも。で、多分左のところの歌詞って、さっき我々歌った賛美歌じゃないかなと思いますけれども、母の日の会を昭和7年に日比谷公会堂を借りて行っていました、すでに。そして森永は、次です、お願いします。森永母の会というのを全国規模で行いまして、昭和11年に母を称える歌の懸賞を募集、全国からなんと1万5000点もの歌が、歌詞が集まった。西條八十らの著名人が審査して、1万5000も見るだけで大変だと思いますけれども、なんと作曲が古関裕而。古関裕而って NHK の朝ドラでやってましたけど、野球関係の歌もいっぱい作ってます。早稲田大学の紺碧の応援歌がありますが、それもそう。夏の甲子園の栄冠は君に輝くってありますね。夏の甲子園、開会式、閉会式でかかる。そして阪神タイガースのファンの方は、六甲おろしもこの古関裕而が書いているんですけれども、古関裕而が作曲家して、レフ で、第1回森永母の日大会、昭和12年の5月8、9日、両日、豊島園の野外ステージで20万人ものお母さんを招待して行った。この多分その時のだと思います。お母様方20万人招待されて行われ、そして日本に新聞雑誌で取り上げられて広がっていったということです。このように母の日というのは教会で始まり、キリスト教学校で日本で始まり、諸教会、日曜学校で広がり、キリスト教を大切にする一般企業森永もそれをサポートする形で広がっていったということです。ですから教会はそのことを、特に、覚えるわけです。父なる神は父として表現されますけれども、神は男性女性を超えた存在です。だからイエス様は面取りという表現をマタイ23章では使われています。ちょっとお読みしますね。マタイ23の37。ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者。私は面取りが雛を翼の下に集めるように、あなたの子らを幾たび集めようとしたことか。とイエス様語っておられます。ですから母鳥のような愛を持って神は私たちを覚えていてください。母の愛も神から来ています。神は目に見えない方です。しかし母の愛を通して神の愛の一部分をうかがい知ることができます。今日はいくつかの我々が覚えておくべき真理についてお話をしていきます。1番目。第1番目は、あなたは、私たちはお母さんから生まれてきたということです。これ例外ありません。みんなお母さんを通して生まれてきました。おそらくあなたを一番最初に抱っこしてくれた方はお母さんだと思います。そしておむつを替えてくれて、ミルクを飲ませてくれて、育ててくれた。我々中学生ぐらいになると生意気になります。高校生になるともっと生意気になって、大学生になると「お母さん今日学校どうだった？」って聞くと、大体スマホ見ながら「普通」というふうに答える子が多い。これやめてくださいって言ってます。特にこの時期は、母の日はスマホを置いてお母さんの顔を見て、「今日こんなことがあったよ」っていうふうにお母さんに言ってあげてください。普通っていうのはやめてくださいというふうに申し上げています。私たちは一人で生まれて一人で大きくなってきたのではありません。みんなお母さんがいて、愛されて、そして生まれてきて、抱っこされて、そして面倒を見てもらえて、今に至るわけです。私の母ももう89です。来月90になりますけれども、ゴールデンウィーク訪問してきました。姉が火曜日に訪問してくれるというふうに言ってますけれども、もう歩くのもままならないようになりました。だけど母の愛というのは変わらない。本当にありがたいものです。孝行したい時には親はなしと言います。できる時にできるレベルでお花一本でもいいからお母さんに感謝を伝えてほしいと思います。娘が生まれた時私は立ち会いました。難産でした。二十数時間かかりました。そして赤ちゃんと言いますけれども、生まれてきた時ってもう赤いというか紫でした。二十何時間もかかってましたが、そして3回泣きました。ほにゃーほにゃーほにゃーって、本当こういう泣き方をする。3回泣いて寝ました。まあ疲れてたんです。二十何時間かかってますから、赤ちゃんとしても。そして看護婦さんが取り上げてくれて、子供って血だらけで生まれてくるんですね。だからあなたもお母さんが血を流して産んでくださったということを覚えてほしいと思います。きれいにしてくれて、柔らかいので抱いてくれて、家内の胸に、抱かせてくれました。そして涙をポロポロポロとこぼしました。それを覚えています。そして皆さんも同じように愛されて生まれてきて、お世話してもらって今日があるということ、それは覚えなければなりません。そして神様が願われたから、あなたお母さんの体内に宿ったんです。神様が願われたから、あなたを生まれてくることができた。そしてお母さんにあなたを託してくださった。そのことを覚え、感謝を伝えてください。2番目、覚えるべき真理、母の愛は諦めないということです。 自分の子供をどこまでも愛します。探し求める愛と言っていいでしょう。先ほどお読みしたマタイ福音書15章の21節、イエス様そこを立ってティルスとシドンの地方に退かれたというふうにあります。マタイ14章を見るとゲネサレにその前はいたということが分かります。ゲネサレというのは、ちょっと地図を次出してください。ガリラヤ湖のことです。赤いところ、これがゲネサレと。で、ここの、ガリラヤ湖はゲネサレ湖とも呼ばれますけど、その辺りにイエス様はおられました。で、そこから出て、シドンとティルスと、この、聖書協会、教会訳ではシドンとティルスというふうに訳してますけども、他の地名として、これ外国の地名のカタカナ表記ですから少し表現変わる場合がありますけど、場所はどこかというとこっちの方になります。地中海沿い、結構離れてますね。だからエルサレムはもっと南ですから、イスラエルの民とはちょっと違う離れた、これ今はレバノンになります、ちなみに、の地域になります。シドンというのは今はサイダーと呼ばれるそうです。あるいはサイダー、シドン、レバノン第3の都市。そしてティルスはかつて、町があったところとされていますけれども、今はスール、あるいはティールというふうに呼ばれています。ですからイエス様かなりの距離を離れたところを行き、だからカナン人、すなわちイスラエルの民ではない人たちがいるところにこの時は行っておられたことが分かります。で、彼女はイエス様が、お母さんはイエス様が来られたっていうのを聞いて、娘が悪霊に疲れてもう本当にかわいそうで、どうにかしてあげたい、イエス様どうにか助けてくださいというふうに言ったわけです。その時にイエス様は、イスラエルの民が最優先です、私はそこに使わされているんですというふうに言われました。そうじゃないと、どんどんイエス様の世界中に広がっていってしまいます。イスラエルの民のためのミニストリーが最優先だというふうに言われた。私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされていません。だけどお母さんは諦めなかった。これ分かりますね。自分のお母さんのことを考えると、お母さんって諦めないんです。自分の子供のためだったら、イエス様の前にひれ伏して助けを乞いました。お母さんは自分の子供のためだったら何でもします。できることは何でもしようとします。そしてこの女性もそうしました。その通りです。イエス様、確かにそうです。だけど、子供たちのパンを取って子犬たちに投げてやるのは良くない。まあ、厳しい言葉をイエス様にかけられた。だけど、子犬も主人の家から落ちるパンくずはいただきます。この起点、お母さんの諦めない心はイエス様にいわば食い下がっていったんです。そしてイエス様、あなたの信仰は立派ですとして、娘さんを癒してあげました。母の愛は諦めません。自分の子供のためだったら。思い出すこと、それぞれ皆さんあると思います。そういえばあんなことがあったな、こんなことがあったなというのはあると思います。それを覚えてください。3番目、母の愛は犠牲をいとわない。お母さんはお腹の中であなたをずっと宿して、あなたのことを感じながら、そして時が来た時にあなたを産みました。そして生まれてきたあなたを育まれました。実の親じゃないという方もいらっしゃると思います。だけど育てていただいた、お母さんは苦労して育ててくださった、産んでくださったお母さんは血を流してあなたを産んだということ。だけどお母さんはそういうことを忘れてしまうと言います。子供が生まれてきた時にその喜びのゆえに、おむつを替え、ミルクを与えてくれました。夜泣いた時もお世話をしてくれました。抱っこをしてくれました。熱が出た時には夜遅くまで看病をしてくれた。食べ物を用意してくれた。そして学校の心配もしてくれて、勉強の心配もしてくれた、あると思います。私はクリスチャン、反抗期が結構強かったと思います。私は高校生の時、高校3年生で初めて教会に行くようになったんですが、クリスチャンになって神の愛というのは分かった時に親の愛に感謝ができるように なりました。初めて。まあ、初めてって言い過ぎですね。感謝はしてましたけど、本当に感謝できるようになりました。だけど、自分が親になった時に、自分の両親の愛に本当に感謝をしました。自分に子供ができてみないとわからないことってあるんですね。想像はできたけれども、だけど自分に子供ができた時に、どれほど自分の子供を可愛いと思うか、そして自分はそういうふうに愛されて、育ってきたんだなっていうのは分かりました。その時に素直になれたと思います。そして感謝を伝えられたと思います。なので今日はお母さんに何らかの形で感謝を伝えてください。フェイスタイムでもいいし、電話でもいいし、直接行けたら一番いいですけれども、お母さんは痛みを通して子供を産み、苦しみを通して子供を育てます。子育てっていうのは楽ではない。一人でも楽ではありませんでしたから、二人三人、またそれ以上育ててこられたお母さんのことを心から尊敬し、敬意を表します。イエス様は私たちをそのような、さらにそれを上回る愛で愛してくださいます。旧約聖書イザヤ書、神の愛が記されています。救い主の愛が記されています。彼は自分の命の激しい苦しみの跡を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。イエス様は激しい十字架の苦しみを通られました。そして命を捧げ、その苦しみの跡を見て、自分の手の足の脇腹の傷跡を見て満足されます。そして愛し抜かれたことを満足されます。私たちは今日も聖餐式を行いますが、イエス様が愛し抜いてくださったということ、激しい苦しみを通って最後まで愛し抜いてくださったということを覚えたいと思います。4番目、母の愛は人を育てます。子供たちを育てます。ですから、お母様方なって行かれる方々は、神を愛する、神と共にあるお母さんとなってほしいと思います。新約聖書ではテモテという人物が出てきます。テモテはお母さんもおばあちゃんもクリスチャンでした。おばあ様はロイスといい、お母様はユニケという方でした。まだ1世紀の教会の初めの頃ですから、クリスチャンとして生きることは大変でした。テモテへの手紙1章5節で、パウロはテモテに対してこう記しています。聞いててください。私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は、最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったものですが、それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信しています。おばあちゃんとお母さんが信仰者として生き、そのおばあちゃんとお母さんに育てられたあなたのうちにも純粋な信仰が宿っている。信仰っていうのは、教会、日本の場合、教会を教える会というふうに書きます。まあ、漢字で書くと、中国でもそうだと思いますし、韓国語でも同様になるんですけれども、勉強するところではないんです、本来。まあ、勉強もしてもいいんですけど、まあ、教会学校もありますから勉強していいんですけど、もう見て共にいることを通して信仰者として生きることはどういうことなのかというのを学んでいきます。私はクリスチャンになったのは祖母よりも先ですけど、祖母は信仰者として他の根高教、またうち天台宗でしたけども、それを本当に熱心に信仰していました。そしてクリスチャンになった時に本当の神に出会うことができた。だから聖書をすっごくよく読んでいました。もういっぱい線が引いてありました。祖母の聖書を亡くなった後見せてもらった時に、まあ本当によく読んでました。そしてご飯が終わった後、畳のお部屋でしたけれども、そこで洗い物をした後30分ぐらい、もううずくまって正座をしてお祈りをしてました。たまに前を通る程度ですけど、それをすごく感じてました、祖母の信仰っていうの。だから、信仰を継承するっていうのは、そういう雰囲気の中で、そういうのを見ながら、感じ取りながら、継承していくというものだと思います。一緒にいることを通して。 弟子たちはイエス様と共に3年間寝食を共にしました。イエス様がどういう感じの方なのか。イエス様の教えももちろん頭に入っています。そして聖書としても記してますけど、イエス様の愛というのを彼らはすごく感じていたんだと思います。イエス様の正しさ、愛、恵み深さ、優しさ、一緒にいることでそれを感じたんだろうと思います。次お願いします。メソジスト運動を始めたジョン・ウェスレー、そして弟のチャールズ・ウェスレーはスザナ・ウェスレーというふうに言います。ご主人は牧師でいらっしゃいましたけど、牧師のサムエル・ウェスレーよりもしばしばスザナ・ウェスレーのことが話に出てきます。子供が十何人いました。その中で祈るってことは大変なことでした。どうやって祈りの時を持っていたのか、前掛けを使っておられました。お母さんが椅子に座って前掛けを頭にかぶったら静かにしなきゃいけないというのを子供たちは知っていました。お母さんは神様にお祈りをしてるんだから、お母さんが前掛けをこうかぶっておられたら静かにしなきゃいけない。そしてそのお母さんの信仰から彼らはクリスチャンとして歩むこと、そしてまた牧師として歩むことを学んでいった。スザナ・ウェスレー、メソジスト運動の母と言われる方です。次お願いします。アウグスチヌスという名前は聞いたことがあると思います。430年に亡くなったプロテスタント教会にとってもカトリック教会にとっても東方教会にとっても偉大な指導者として覚えられている方です。古代教会の聖人として今日でもアウグスチヌスの本というのは研究します。私も今でも読みます。アウグスチヌスはお母さん、母モニカ、サンタモニカって聞いたことあると思いますけど、地名にもなってますけど、このお母さんの名前が付けられたと場所がサンタモニカです。母モニカでした。ご主人はまあ普通にの人で、まあ中流の人ですけれども、まあ普通に悪かったというとちょっと語弊あるかもしれない。次がクリスチャンになってます。息子アウグスティヌスは教会最初行ってましたけど、まあこんなのはもうしょうがない、信じるに足らないと言って彼はマニキュアに行きます。だけどマニキュアにも満足できない。そしてアウグスティヌスは教師になりたいと思って学校にやってもらいます。北アフリカの出身の人なんですが、その後自分はローマに行ってもっと学び、そしてローマで教授職に就きたいと思います。そしてローマに行こうと、その時にはお父さん亡くなってたから、お母さんが私も一緒について行きますというふうに言います。お母さん来るのというふうに思った感じです。まあ気持ちわかりますね。わからない人もいるかもしれませんけど、私はまあ高校2年までの私だったらすごく気持ちわかりました。じゃあ船が来るまでお母さん、まだ時間あるからあそこの教会でも行ってお祈りしてたらお母さんって言うんですね。もう船来たら言いに行くから、でお母さんはモニカ、母モニカは教会でお祈りしてます。アウグスティヌスは船が来たらとっととそれに乗って一人で行ってしまいます。お母さんを置いて悪いで。これね、帰るなってお家帰るかもしれません。母モニカは諦めませんでした。次の船に乗ってローマに行きます。そして息子を探し出します。これすごいですね。そしてうちの息子がクリスチャンになれるようにって本当に願うんです。でそのうちアウグスティヌスはミラノ、これ大きい町ですが、ミラノから教授職のオファーが来ました。そして俺はミラノに行く、お母さんついていくんです。ミラノには有名な教会の聖職者がいました。アンブロシウスという方。アンブロシウスも超大物です。どういう人かというと、ローマ帝国のオフィシャルな宗教にキリスト教がなっていくのは392、唯一の宗教キリスト教になっていくのは392年なんですね。その時の皇帝はセオドシウス帝という人。セオドシウスはクリスチャンでローマ帝国の唯一の宗教をキリスト教にした。その時のセオドシウスを指導していたのがこのアンブロシウスなんです。でセオドシウスが大きい罪を犯した時に、ミサに来ようとした時にアンブロシウスは礼拝に来ることを拒否したんです。そして公に7ヶ月悔い改めしなさい。まあ最初は何ヶ月とは言わなかったけど、7ヶ月パブリックに悔い改めするまでは礼拝に来ちゃいけないというふうにローマ皇帝に、しかもキリスト教をローマ帝国の宗教にしてくれたローマ教あロ、ローマ、皇帝に対して指導したのがこのアンブロシウス。 アンブロシウス先生のところにいて、お母さん、うちの息子はクリスチャンになれません、指導してください。そんな時間ありませんから、あんまり個別な指導はしてはなかったと思います。だけど、そこの教会に行って説教を聞くようになりました。そしてアウグスティヌスは、キリスト教ってこれは、かなりのもんだと思って引き寄せられていき、長い話を短くするとクリスチャンになっていくんです、アウグスティヌス。そこでもお母さんが諦めなかった。そしてお母さんとその後で、アウグスティヌス、そこからも葛藤しながら洗礼を受けていきます。二人で話をする場面が告白に記されています。お母さんはふるさとに帰って、お父さんの隣に葬られたい、そこのお墓に入りたいと思っていた。だけど、もはやお前が、息子がクリスチャンになった以上、もう何も願うことはありません。ただ唯一、教会の祭壇でに来た時に母を思い出してほしいというふうにお母さん語ってるんです。そして、それから間もなくお母さんは病気になって亡くなってしまうんです。それは今のローマ空港がある近くのあたりです。そして、アウグスティヌスはその葬儀のことも書いてます、告白の中で。私のために多くの涙を流してくれた母のために、私が今涙を流すのをどうか許してほしいというふうに書いてます。本当にそれ読むとね、もう感動します。アウグスティヌスの告白、いくつか翻訳がありますけれども、どれで読んでくださってもいい。山田彰役ってのを一番勧めますけれども、他の役も素晴らしいです。その今日に至る大神学者、大牧者、アウグスティヌスを支えたのは、母モニカの祈りと涙の祈りであったということを覚えたいと思います。そして3番目に、もう一人、Amazing Grace という歌がありますね。Amazing Grace という、Amazing Grace を書いたジョン・ニュートン。ジョン・ニュートンは、小学生ぐらいの時から、12歳ぐらいの時から、もう勉強しないで船乗りになってます。高校卒業するぐらいまで、小学校高学年ぐらいから船に乗って勉強もしなかった。だけど、お母さんがね、早く亡くなってるんです。お母さんが8歳の時にお母さん亡くなった。お母さんの膝で祈ることを学んだ。お母さんが祈り深い人だった。それがエリザベス・ニュートン。そして、船が難破しそうになった時に、私のお母さんの神様、どうか憐れんでくださいというふうに祈ったと言っています。そういうの伝わるんですね、お母さんが本当に信じてたということは。そして、彼は30歳の時に、確か30歳ぐらいの時に改心をしてクリスチャンになるんですが、それまで奴隷船に乗ってます。荒くれ者の船乗りだったんだと思います。軍艦にも乗っていた、悪いこともそこそこかなりしてたと思います。そして、改心して聖職者になりたいと思う。聖職者になったのはね、39歳ですね。39歳、結構な年で。そして、あの歌書くんです。 Amazing Grace, How sweet the sound、 なんと麗しい、言葉であろうか。 That saved a rich like me、 私のようなどうしようもないものをも救ってくださった恵み。 I was once lost、 かつて私は失われていた。だけど、Now I'm found、 見出された。 Was blind、 見えてなかった。だけど、今や見えるようになった。これ、自分のことを歌ってる歌ですね。それは、お母さんの膝の上で学んだ祈り、信仰、母の記憶が大きい役割を果たしているということを覚えてほしいと思います。母の愛は人を育てるものです。そして、最後に、次お願いします。母の愛は神の愛から来ることを覚えたいと思います。母の信仰ってのは、多くの場合、派手ではありません。他の人がすごく認めてくれるものでもないかもしれない。皆さんのお母さんは有名人、テレビやネットに出るような人じゃないことがほとんどだと思います。だけど、それぞれにお母さんが与えられていて、私たちの人格にものすごい大きいくれるものです。時間限られていることを覚えてください。母を連れて旅行に行くことはもはや私はできません。母は年を取りすぎ、弱くなってしまいました。孝行したい時には親はなしなんです。ですから、できる時に、できる範囲で、心いっぱいお母さんに感謝を 伝えてください。その愛は神の愛から来ています。イザヤ書4の15。女が自分の血の身ごを忘れようか。自分の胎の子を憐れまないだろうか。そんなことはないですね。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。お母さんを大切にしてください。母の愛は神からの美しい贈り物です。そして母の愛は神の愛から来ているということを覚えてください。そして良いお母さんになっていってください。完全に神の愛に倣うように子供を愛し、慈しみ、育てていき、守る。最後までイエス様を愛してくださった。同じように最後まで子供たちを愛してほしいと思います。そしてあなたのお母さん方の信仰が子供に伝わっていくんです。本当に何を信じているかっていうのが、体温を通じて、生き方を通じて、雰囲気を通じて伝わっていくと思います。お祈りを捧げましょう。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。あなたは私たちそれぞれに母を与えてくださり、愛を注いでくださいました。それぞれが自分のお母さんを今日思い起こし、お母さんに感謝をし、あなたに感謝を捧げます。あなたの愛のうちにいつもおらせてください。そして私たちのお母さんたちが健康で元気で長生きをし、幸せな生涯を歩んでいくことができますように。そして特別今日、幸せな日となりますように。私たちの救い主、主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。